今週のザ・コーチユニバーシティクラブなんですが、高知大学の深見理事をお迎えして高知大学で学ぶということ、このテーマでお話を聞いていきます。理事よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
で、先生はですね、教育担当理事ということなんですが、この教育担当理事って具体的にはどういったお仕事をなさってるんでしょうかね。
はい、教育担当理事っていうのはですね、教育と言いながら学生に関することすべてが私の所掌事項です。
はい、
ですので、高校生が受験をして、高知大学に入ってくるわけですけれども、その選抜の過程から始まって、で合格者が大学に入ってきますけれども、入ってきてから出るまでのカリキュラムとか教育とか、あるいはそういう部活動を含めた課外活動とか、そして出る直前の就職活動支援、そういうのを含めて全て学生に関係することが私の所掌になります。
ということは、もう入試から関わってるということはですよ。
そうですね、
もう学生の皆さんがキャンパスライフ送る前からお世話してるようなものですよね。
そうですね、はい、
すごいですね。しかも就職までですか。
そうなんですよ
これ仕事って多岐に渡りすぎてませんか。すごいですね。
声を大にして言ってくださいそれは
いやいや、でもね、先生かなりやりがいを持たれてね、やってらっしゃいますもんね。いや、
それはもちろんですね。教育っていうのは本当楽しいですね。学生さんがどんどんその入ってすぐの1年生に入ってすぐから4年間過ごして、もう本当に一人前になって旅立っていくっていうのを見ると、本当にこれは教育者の喜びですね。
そうでしょうね、はい、その時の考えはもう本当にひとしおのものがあろうかと思いますが、そんなですね、高知大学の教育の特色として土佐先駆けプログラム、こちらが始まったんですけど、この土佐先駆けプログラムってどういうものなのか、ちょっと具体的にご紹介いただけますか。はい、
今のカリキュラムっていうのは、例えば学部学科コースがそれぞれ、カリキュラムを作って、で入学から卒業するまでの授業を組み立てていますよね。
はい、
でもこの頃そういう分野によっては一つの縦割りの授業、カリキュラムだけではカバーしきれないような分野がいっぱい出てきています。
はい、
で、高知大学としてはこれまでいろんな教育とか研究の成果があるんですけれども、それに基づいてある特定の学部学科のカリキュラムによらないような、つまり学問を横断するような形で、教育をしようというプログラムを考えたわけです。
そういうことですか。
24年度昨年度に第1期生が入ってきて、今年は第2期生を迎えるというプログラムです。
これいくつかその土佐先駆けプログラムの中でもコースがあるんですよね。
はい、
こちらどうなってますか。
はい、24年度昨年度から始まったコースが3つあります。
はい、
で、1つがグリーンサイエンス人材育成コースいろいろあって、これグリーンサイエンスってちょっと難しい言葉かもしれないんですけども、要するに化学科学を中心にして6年一貫修士課程に行くことを前提として、その化学を基盤としたいろんな環境に配慮したような技術開発を勉強していく、あるいは学んでいくっていうコースがこのグリーンサイエンス人材育成コースです。で、学部の4年間は化学の知識とか技術をみっちり仕込みます。
はい、
そして大学院修士課程に行っていろんなこの社会科学も含めた広い分野の勉強をするという、言ってみれば T 字型のようなカリキュラムになっているというのがそのグリーンサイエンス人材コースです。それから2つ目が国際人材育成コースっていうのがあります。
はい、
で、これは最近よくいろんなところで言われるグローバル人材国際人材とよく言われるんですけども、そういうことを目的としてるんですね。
はい、
で、ここの特色はですね、私たち日本人は日本語は誰でもできると思ってるけれども、正しい日本語できる人って案外少ないんですよね。
かもしれませんね。
それと英語、これもできて当たり前だと思うんですけども、その英語と日本語をしっかり勉強する。それともう一つですね、中国語を必修科目にしてるんですね。
必修なんですか。
はい、今世界の経済発展、中国っていうのはすごく発展著しい国ですね。はい、ですね。で、いずれこれから10年後20年後に世界の経済その他に対して中国の影響ってものすごく大きくなると思ってます。 で、その時にですね、はい、慌てて中国語を勉強しても遅いと思ってるんですね、
はい、
ですので英語と日本語に加えて中国語も今から勉強して、卒業して5年10年経った時に、はい、中国語はある程度できるような人材を育成したいというのがこのコースなんですね。でもう一つの特色は異文化理解です。
異文化理解、
はい、これもですね、もう散々今まで言い古された言葉だと思うんですけども、自文化に対して異文化っていうのは一体どういう意味かっていうことなんですけども、
はい、
私は世の中を自分が所属するサイドと、はい、そうでないサイドに2つに分けた時に、はい、自分が所属するところの文化を自文化、所属しない方のところを異文化っていうふうに考えるとですね、
はい、
例えば日本と外国だったら日本は自文化です。
そうですね、
高知県と、まあ、例えば北海道でも沖縄でもいいんですけど、はい、そういうところだと高知が自文化になります、
はい、
自分地と隣ん地と比べたら自分地が自分化なんですね。例えば自分家の文化って例えば味噌汁の味とかですね、
はい、
食べ物の味付け、これは家によって違いますね。
違いますね。
でこれは自分が育った家の味付けというのは自分家であり、はい、隣の家の味付けは多文化だと思うんです、はい、でまず自分家を十分に理解する、
はい、
そしてもう一方の文化、異文化ですね、異文化を理解する。当然そこには違いがあります。だ自文化と異文化の違いを十分に認識した上で、
はい、
その違いを乗り越えてお互いに協力していこうと、はい、そういう人こそが私は真のグローバル人材だと思ってますから、
うん、なるほど。真の国際的な人というのはどういう人なのかっていうことを、うん、よく考えられたその人材育成コースということなんですね。
そうですね、はい、
なるほど。そしてまだありますもんね、
はい、それからですね、3つ目はスポーツ人材育成コースっていうのはこの24年度からスタートしました、
はい、
でこれは高知大学っていうのはご存知のように昔からサッカー部は強いですし、あと野球部とか陸上とかいろんなスポーツの面で活躍する学生さんがいます、
はい、
ただしこの学生さんは必ずしもスポーツを専攻している学生さんばかりではなくて、例えば理学部の学生さん、人文学部の学生さんなんかがいるわけですね。でこういう学生は当然理学部の勉強をして理学士になります、
はい、
人文学部を卒業して人文学士になります、はい、つまり自分の専門を持ってるわけですね、その上でスポーツをやってるということなんですね、
はい、
でこれって私はすごくこれからの時代大事だと思ってるんですね、つまり銀行員という職業を持ちながら職場の野球部で活躍するとか、
はい、
あるいは学校の先生をやりながら地元のサッカークラブの監督をやるとか、
はい、
そういうそのスポーツのプロを育てるわけではなくて、はい、自分の専門を持ちながら地域や職場のスポーツを生涯にわたって、まあ、自分自身も楽しみながら、
はい、
まあ、子どもたちやその職場の人たちにスポーツを教えていく、あるいはスポーツ科学を勉強した上で、はい、そういうことを教えるということの人材、多分これから大事になってくると思うんですね、でこのスポーツ人材育成コースっていうのはまさにそういうコースです。ですのでこれは先ほど申し上げたグリーンサイエンス人材とか国際人材とはちょっと違って、副専攻という言い方をするんですけども、
副専攻、
はい、それはその理学部なら理学部、人文学部は人文学部の自分の専攻、主専攻を勉強した上で、
はい、
さらにプラスアルファでスポーツ科学に関係する勉強を
してもらう、
すると、
まあ、一言で言うと文武両道を極めていくというような、
あ、そうですね、
あ、はい、そういうことなんですね、
はいはい、
うんうん、そして今年度から新たにもう一つ、
はい、生命環境人材育成コースっていうのがこの4月からスタートします、はい、これはあの生命活動、
はい、
まあ、人間を含めて微生物から動植物、いろんな生き物が住んでるわけですけども、はい、その生き物たちが健全に育つような環境というものを一体的に勉強しようということです、はい、ですから生き物の命とそれが住む環境を学際的あるいは分野、
はい、
横断的に勉強をすると、
はい、
学ぶというコースがこの生命環境人材育成コースというものです。
ということは例えばですよ、生きとし生けるものを植物であったりとか微生物が生きる環境を考えながら、多方面で人間の経済活動なんかも そうですね、全体的に鑑みてと、ね、いうことなんでしょうか、
はい、今日明日の自分たちの生活だけでも100年後の地球環境だけでもダメだと思うんですね、
はい、
そこをうまくよく理解をして、はい、自分は今何をすべきかというのを含めて考えていく、はい、それは必ずしも自然科学だけではない、いろんな経済とか、はい、法律とかそういったことも含めて、まあ、考えていくような人材を育てるいうそういうコースです。
それは当然やっぱりそうなってきますよね、はい、ある微生物とか植物絶滅の危機にあったりしてそれを保護する法律とかを例えば整備しなきゃいけなくなったり
そうですね、
はい、ということもありますもんね、
はいはい、だから先ほど言いましたその一つのカリキュラムにとらわれないで、はい、学際的にいろんな、あのカリキュラムを横断的に勉強するというのがこの土佐先駆けプログラムの趣旨なんですね。
なるほど、はい、いやよくわかりました。さて先ほど前半のお話、土佐先駆けプログラムの中の国際人材育成コース、このご紹介の中でも出てきたんですけど、まあ、グローバル化、まあ、このキーワードなんですけど、理事はまたちょっとこうグローバルという意味をね、その、まあ、例えば一般的な意味で言うと国内から海外に出ること、まあ、これをグローバル、グローバリゼーションとかね、そういう言葉があるかと思いますが、そうとばかりは捉えていらっしゃらないんですよね。
そうですね、はい、
うん、これどういうふうに捉えていらっしゃいますか。
はい、先ほど申し上げたように自分化異文化というのは自分が所属する方が自分化で、はい、所属しない方が異文化ですね、うん、でこれって例えば高知大学はおよそ2割から 25% ぐらいしか県内の高校生がいない、はい、残りの70数%は県外から、まあ、高知大学に来てるわけですね、で高知県っていうのは割とまあその地理的に、はい、まあ、四国山脈で隔離されてるという部分もあって、
はい、
その高知で生まれて高知の学校を出て高知の人同士で結婚して、はい、高知で子供を産んで、で高知で死んでいくっていう人が結構多いと思うんですね、
はい、
でそれっていうのは結局自分化しか経験できない知ることができないっていうことじゃないかと思うんですね。
そうです、その可能性は高いですよね。
そうですね、で私自身もやはり県外から来てるんですけど、でそういった視点から見たときに高知大学の学生がおよそ、まあ、1学年1000人ちょっといますけども、はい、200数十人しか高知県の学生がいなくて700数十人が県外から来て、はい、その4年間この高知の地で学ぶということはですね、はい、その20何パーセントの高知県出身の学生さんにとっても、はい、70何パーセントの外から来た学生さんにとっても、はい、非常に異文化交流をする、うん、いいチャンスだと私は思ってるんですよ、
はい、
で高知大学というのは、まあ、そんなに大きな大学ではないけれども5つの学部がある総合大学です、はい、でこれっていうのは例えば高校の同級生というのは、はい、まあ、同じ地元という、
そうですよね、
同一文化と言えば言えますね、
はい、そうなりますもんね、
はいはい、それから、まあ、職業高校あるいは、専門学校、はい、あるいは大学であっても短科大学というのは、まあ、ある意味同じ職業を目指す人たちの集団、はい、つまりこれも私は同じ文化を持った集団だと思うんですね、
はい、
でそうした時に高知大学は7割も外から来て、でしかも5つも違う学部がある、そういう人たちと4年間、はい、学生さんだけではなくて先生の方とも交流ができるっていうのは、はい、これは異文化を理解し自分化を改めて見つめ直してその両方を理解するという、はい、そのまさに僕はグローバル人材を育てられる環境、これ自分自身がそう学生さんがそう思わないとダメだと思うんですけども、その4年間いろんな人、いろんな学部のいろんな地方の人と交流をしてお話をして、そして自分自身を高めていけるというのはすごく私は大事なことだと思ってるんですよ、は
い、なるほど、いやそういうお話を聞いてですね、まあ、僕も高知大学 OB ですから十数年前まで学んでたんですけど、確かに思い返してみると少なくとも確かに半分以上、僕の同級生の半分以上は県外から来てて、本当、うん、いろんな人とこう巡り合って、うん、
はい、
まあ、もちろんいろんな話もしましてっていう経験っていうのは今考えるとまあ本当になかなかできない得難い経験だったんだなってことが、
うん、そうですね、今ね大学はそのディプロマポリシーっ って呼ばれるんですけれども、はい、この大学この学部学科を卒業したら、その学生さんはどんな知識が身につき、どんな技術が身につくかということをきっちりとこう検証可能、本当にそれが身についたかどうかを確かめる、はい、られるような物差しで、記述することっていうことをすごく文部科学省から求められています、で職業高校とか短科大学のディプロマポリシーっていうのはすごく明確で、はい、この高校専門高校卒業したら、工業高校だったらこういうことができます、ああいうことができます、はい、医科大学卒業したら、まあ、もちろん医者になるわけですけども、はい、こういうことができます。でそういう短科大学とか専門学校職業高校のディプロマポリシーというのはすごく明確ではっきりしてるわけですね、
はい、
でもちろん高知大学のようなあの総合大学のディプロマポリシーをそれぞれの学部学科等であのはっきりさせることは、それは重要なことだと思います、
はい、
だけども本当の意味でのこういう総合大学を卒業するした時の学生さんにとってのそのメリットというのはですね、そういう何ができますか何ができますという表面的な、いわば表面的な技術や知識だけではなくて、その4年間にいろんな人と交流をした時の人脈であるとか人生哲学、これが卒業して10年20年社会に出た時に大きな経験になると思うんですね。それこそが僕は総合大学である高知大学を卒業、入って卒業していく時の大きなメリットだと思ってます。
なるほど。いや確かにあの社会に出るとですね、専門的な知識が非常に求められる場面もあるんですが、多くの場合は総合的なこう能力というか、
う、ね、
あの広い視野とかですね、はい、多角的なこう考え方とかですね、はいはい、やっぱりそういうものを求められる機会っていうのは結構多いなと思いますの で、
ね、う
ん、今こうやって話聞いて、うん、あ自分そういう環境で学んでたんだなっていうふうに思いましたね。
そうですね、それ人脈って今申し上げましたけどね、
はい、
その学生さんがその自分の指導教員の先生と、はい、まあ、卒論なんかでゼミで付き合うわけですね、
はい、
でその社会出た時に、まあ、会社で何か困ったこと、あるいは分からないことがあったとしますね、はい、で自分自身がそれを調べられれば、それはそれに越したことないけれども、なかなか一人の人間が調べる力、あるいはその範囲って限られてますよね、そういう時に、はい、その指導教員やった先生に、はい、こう今こんなことで困ってるんだけど誰か知ってる人教えてくれませんかって聞けばですね、はい、先生自身はまあ知らなかったとしても、うん、あそれだったらどこどこ大学どこどこなんとか会社の誰々さんがひょっとしたら知ってるかもしれんから連絡してみたらって、はい、つまり人脈ですよ ね、
そうですね、
知り合いの知り合いやっただけでもかなりのね、
はい、いやそうですよね、
分野をカバーできると思うんですよ。これもねやっぱり総合大学の大きなメリットだと私は思いますよ。
いや本当にそれは大きいものですね。なるほど。いやよくわかりました、はい、ではですねそろそろお時間が近づいてまいりましたんで、まあ、の入学シーズンということもありまして、はい、もう先日ね高知大学も入学式ありまして新入学生も入ってまいりましたが、そんな入学生に向けて深見理事から、
はい
はい、メッセージお願いします。
はい、あのね高知はやはり豊かな自然で時間がねゆったりと流れているんですね、
はい、
特にそのフィールド系外に出て何かをやるという学問を実施するにはもうこんなにいいところはないと思います、
はい、
ですのでぜひ、4年間のあるいはまあ医学部だったら6年間いるわけですけど、その間に高知の生活をエンジョイしてもらいたいと思うし、勉強だけではなくてさっきから申し上げているようにいろんな人と人脈を作っていろんな考え方の話を聞いて自分自身の哲学を作っていってほしいと思います、
はい、
はい、それ頑張っていってほしいと思いますね。
わ、
はい、
かりました。というわけで今週のゲストは高知大学深見理事、今日は高知大学で学ぶということというテーマでお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。